今日の聖書箇所にはサドカイ人と呼ばれている人たちが主イエスキリストのところにやってきた、その時のやり取りが記されています。
In today's passage, we can see a group of people known as the Sadducees approaching Jesus.
ここに登場したサドカイ人ですが、これは日本人とかアメリカ人というような国籍を表す言葉ではありません。また民族や地域を表す言葉でもありません。
The term Sadducees in this story does not refer to nationality like Japanese or American, nor does it indicate ethnicity or reason.
彼らはサドカイ派という、宗教的一派に属していましたので、サドカイ人と呼ばれていたのです。
Rather, it refers to a religious sect. Some people belong to this sect. That's why they're called the Sadducees.
では、そのサドカイ派とはどういう集団であったのかですけれども、彼らは当時の貴族、また祭司、商人たち、つまり裕福な階級の人たちによって構成されていました。
The Sadducees were composed of aristocrats, a people of high social rank, priests and merchants like businessmen in those days. In fact, the Sadducees were rich people. They were the wealthy class during that time.
ですから彼らは今のままの社会がずっと続いてほしいと思っていました。社会は変わらない方がいい。このように考えている、政治的に極めて保守的な人たちであったわけです。
So they held politically conservative views. They were wishing for the society to remain unchanged. So they didn't want to change. They wanted the status quo.
一方、彼らの信仰はどのようなものであったかといいますと、それは実に世俗的であったのです。
So on the one hand, the faith was so-called secular.
サドカイ人たちが権威を感じていたのは、神殿という建物とモーセ五章と言われる、旧約聖書の最初の5つの章だけであったんです。
They were sensing that authority or power came from the Jewish temple and the first five books of the Old Testament known as the Pentateuch.
つまり彼らの信仰はですね、敬虔な信仰とはほど遠く、自分たちの都合にいつも合わせているかなり、いい加減な形であったようです。
Actually, they were way far from pious believers. They didn't believe deeply in the Bible, lacking genuine devotion. They believed what they wanted to believe.
その表れとして彼らには復活信仰というものが全くなかったのでした。
As a result, they completely rejected the belief of in resurrection.
このような人たちがこの時主イエスの元にやってきたんです。
At that moment, these kind of people came to Jesus.
この時彼らは一つの作り話を用意してきました。この作り話で主イエスをやり込みようと図ったわけです。
So they came to Jesus with a made-up story. They were trying to challenge and deceive Jesus.
おそらく彼らがこのような形で主イエスに挑戦していきましたのは、当時敵対関係にあったパリサイ派への対抗意識があったからではないかと思います。
Probably the reason why they were trying to challenge Jesus is because I believe there might have been a strange sense of rivalry towards the Pharisees. At that time, they were in conflict with the Pharisees.
それにしても、この時彼らが用意してきたこの作り話、現代の私たちからすれば、実に不潔な作り話です。
The made-up story they prepared is quite disturbing and unclean, especially from a modern perspective.
最初はモーセの書などを引用したりして、いかにも信仰的なように始まるんですけども、話の内容はこのようでした。ある夫婦に子供がなかった。しばらくすると、その夫が死んでしまった。
It goes like this. There was a wife who had no children. After a while, the husband died.
残された妻は子供を設けるために夫のその弟と結婚した。しかし子供を残さずその夫も死んでしまった。
The widow then married the husband's brother to have a child. But the second husband also died having no child.
そこでこの妻はその元の夫のさらに下の弟と結婚したんですけども、同じように子供を残さずにその夫もまた死んでしまったという。どんどん死んでいく。
So she also married the younger brother of the second husband, but the same thing happened. The third husband died too, having no child.
こうしてこの妻は次々と7人の兄弟全部と同じように結婚したんですけれども、結局子供を生まれず、そしてこの妻も死んだというのです。
This pattern continued with all seven brothers, but in the end, the wife died having no child.
この場合、天国で復活した場合、この人は一体誰の妻となるのだろうか。こんな話であります。
In this case, in heaven, at the resurrection, whose wife will this woman be?
どうでしょうか皆さん、この話を作り話ですけれども、どんなことをお感じになるでしょうか。
If you heard this strange and disturbing made up story, how would you feel?
私はまずとてもこの不快な気持ちになります。彼らは女性のことをですね、子を産む動物とそんなふうに考えているようですし、まあ、動物でもありえないような次々と男と結婚するというのはそういう不潔な話だからです。
I feel so uncomfortable. Not only do they view women as mere tools for childbirth, but the story is also kind of dirty story. It would be unacceptable even among animals.
もちろんこれら、まあ、人権無視の考え方は、まあ、今から2000年ほど前の人の考えですから、まあ、想定内といえば想定内と言います。
Of course, this kind of disregard for human rights is a mindset from around 2000 years ago. So perhaps it's not entirely unexpected.
では、このような作り話を聞いた主イエスはどのような反応をされたのでしょう。
Jesus responds to this kind of made-up stories as follows.
24節でこのように記されています。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているではありませんか。
In verse 24, Jesus says, Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God?
つまり主はきっぱりとこうおっしゃっているわけです。あなた方は聖書の語っていることが全くもって分かっていません。またあなた方は神の力も全く知らないので、そのためにあなた方はこのような作り話をつけられてきたのです。それこそあなた方がまさに思い違いの世界に入り込んでいる証拠です。
Jesus said firmly,You do not understand what the scriptures say, and you do not know the power of God. That's why you come up with this kind of made-up story. This is evidence that you are truly trapped in a world of misunderstanding or in a world of confusion.
では、この彼らの思い違いというのは一体どういうことを指しているのでしょう?
What is their misunderstanding? What is their confusion?
もうすでに皆さんはお気づきだと思いますけど、彼らはこの地上の生涯のその先にある次の世界を考えるときにですね、この地上での日頃の出来事をそのまま丸ごと当てはめて考えているわけです。ですから、ひどく滑稽な話になってしまっているのです。
I believe some of you might have already noticed that. The misunderstanding is about directly applying their everyday life on this earth to their concept of the afterlife. They are trying to fit the events of their daily lives on this earth into their understanding of life after death. As a result, it became an incredibly funny story.
しかしこのような思い違いというのはですね、もう2000年も時代が変わった現代の私たちにはにもまた起こりうることではないでしょうか。
However, such misunderstanding can also occur in the modern era, even though times have changed.
私があの牧師の働きを始めて間もない頃ですけども、その最初の婦人会でこんな発言をした方がおられました。
When I just started my ministry as a pastor, there was a lady who spoke as follows.During a woman's gathering at the church.
この婦人は教会に来てまだ間もない人でありました。60歳くらいの婦人でしたが、私が赴任した最初の婦人集会でいきなりこう言い出したのです。
This lady had recently started attending the worship service. She was around 60 years old and all of a sudden spoke up during my firstWomen's gathering.
前にいた、ここにいた外国人の先生は最後に、天国には私たちのために家がたくさん用意されています。こう言って奥に帰っていったんですが、私はそれって本当かなと思うんです。
But living for his country, the previous foreign pastor said to us, In heaven, many houses are prepared for us.But I wonder if that's really true.
まあ天国には家があったとしてもですよ、その家がもし4畳半一間くらいだったらどうしよう。そんな小さく家だったら嫌だなと、昨日の夜もずっとそのことを考えていたんですよ。
Well, even if there are houses in heaven, what if those houses are like small cramped rooms, maybe just around 1.5 tatami mats in size? I wouldn't like that. Last night, I was thinking about it all night long.
私は一瞬冗談を言ってるのではないかと思って、その方の目をじっと見たんですけども、なんとその方は大真面目で、まさに真顔でそう語っていたんです。
For a moment, I thought she was joking, so I looked into her eyes. But to my surprise, she was that serious. She was very sincere.
そうです。この方はご自分の日頃を見ている、そのご自分の生活、日頃の経験、その尺度を持って次の世界である天の御国を想像しているわけです。ですから話が何か笑い話のようになってしまったのでした。
Well, this lady was imagining the heavenly kingdom based on what she saw in her everyday life and what she experienced day in and day out, using her own worldly standards. So the conversation ended up becoming somewhat kind of funny story.
そうです。この方は今日の聖書箇所に出てくるサドカイ人と全く同じ発想をしているわけです。
In other words, this lady was thinking in the exact same way as the Sadducees mentioned in today's passage.
ここでちょっと新約聖書のエペソビトの3章18節、19節というところをちょっと見ていきたいんですけれども。
At this point, let us go to the letter of Ephesians chapter 3, verses 18 to 19. Ephesians.Chapter 3, verses 18 and 19.
ここにはこのように語られています。あなた方がすべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。
It says, you may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
このエペソビトへの手紙のこの箇所はですね、少し前から読んでいきますと、祈りであることがわかります。
From a little earlier contact, we can notice that this is a passage about prayer.
ここは使徒パウロ、まあ、初代教会の指導者ですが、この使徒パウロがエペソの教会の人たちにのために祈っているところです。あなた方が人知を、人の知るところをはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにという祈りです。
And here, the Apostle Paul is praying for the people of the Ephesian church. He is praying that they may come to know the love of Christ that surpasses knowledge.
別の言い方をしますと、人の知る範囲で神様の愛を考えている。そういう考え方をするのではなくて、彼らが人の知るところをはるかに超えた神様の愛を見つめて、神様に全く信頼をして生きていく、そういう信仰者になっていきますように、このように祈っているところです。
In other words, Paul is praying that the members of the Ephesian church may have complete and total trust in God while living out their faithNot just pondering upon God's love within the boundaries of human understanding, but looking beyond those limits and focusing on God's love that goes far beyond. This is how Paul is praying for them.
先ほどの出てきたご婦人だけではなくて、私たちは誰も人の知るところ、その世界だけで神様のこと、神の御国のことを考えていくという、そういう思い違いをしてしまう、そういうところがあるのではないでしょうか。
It is not just that particular lady, but all of us may fall into thinking about only what is known to us in this world. Unfortunately, we may limit our thoughts about God and His kingdom within the boundaries of human understanding.
先日私は75歳になりました。50年以上も教会の牧師をしておりますと、こういう思い違いといいますか、ずれている、そういうご質問をたくさん今までに聞いてきました。
I turned 75.
Yeah,
75. ある
時はすいません、あいちゃん。
ある時はですね、
While having a pastor for 50 years,I've heard many sincere yet slightly off-center questions like this.
ある時はですね、天国では何語で話しているんでしょうか。日本語でなかったらどうしたらいいんでしょうか。
At times I've been asked, what language do they speak in heaven? What if it's not Japanese?
ある時は天国ではみんなハープを弾いているんでしょうか。大真面目で私に聞いた方もおられました。
And other times, someone asked, "Do we all play harps in heaven?" They were that serious.
ではそういう思い違いの世界に入っていかないで、人知を超えた神様の御心を、まあ、悟っていくにはどうしたらいいというんでしょうか。
So how can we grasp?To transcend the will of God, to go beyond human understanding, rather than getting caught up in such misconceptions.
その答えは先ほどお読みしました、マルコの18の24節のところのイエス様の御言葉にあると思います。
The answer to that is found in verse 24 that we read earlier.
ここで主イエスは珍しくきっぱりとこうおっしゃっております。聖書も神の力も知らないからです。
In this verse, Jesus says sternly and firmly, You are in error because you do not know the scriptures or the power of God.
では聖書を知って歩んでいくというのはどういう歩みなのでしょうか。
SoWhat does it mean to walk in the knowledge of the scriptures?
それはこのような日々の歩みだと思います。それは実に地味なんですけれども、日々聖書の語っているそのメッセージに耳を傾けながら、またその聖書の御言葉を心に響かせながら、日々の実生活のその営みを続けていく。
I believe it is a daily walk. It's a mundane journey. It's a simple and plain yet profound path when we give ear to the daily message conveyed by the scriptures. Furthermore, it's about allowing the words of scriptures to resonate within our hearts as we continue to walk by faith with our daily activities.
するとその日常の一コマ一コマに神様のご介入があるということに気づかされてまいります。
In doing so, we can get aware of God's intervention in every moment of our daily routines.
それは時には力強い励ましの聖書の御言葉が心に響く時もありますし、誰かの口を通して語られることもあります。また、どなたかの書かれた本の中にある言葉という場合もあるのです。
At times, the powerful and encouraging words of scriptures resonate with our hearts. Sometimes God speaks to us through the lips of other people. Sometimes God speaks to us through some words or expressions written in ordinary books.
そしてその神様のご介入はいつも時にかなってふさわしく、いつも神様のその御言葉は心の奥に染み入ってくるのです。
God's intervention is always timely, permeating our hearts with His words.
それは神様ならではの憐れみ深さと慰めと励ましに満ちております。そしてそれは私たちに生きていくための新しい力となっていくのです。
His words are compassionate, comforting, encouraging. These words are new strength for us to live out our faith.
そういう慰めと励ましの言葉をいただきながら生きていきますと、私たちはいつの間にか人知をはるかに超えた御業をなさる神様に心の焦点が合っていくので、これは本当に不思議だと思います。
As we walk by faith, embracing such comforting, encouraging words, our focus naturally shifts toward an amazing God whose works go far beyond human understanding. You know what? God's works are mystical and mysterious.
ですから主イエス・キリストはここでそういう聖書も神の力も実感しながら生きていく、その生き方をここではっきりと進めておられるのです。
So Jesus Christ encourages you to live in such a way here, encouraging both the scriptures and the power of God.
また主イエス・キリストはここで神聖書も神の力も知らないからですと言われただけではありませんでした。なんとこの不潔な作り話を何かいい話でもしているかのように語っているこの人たちに向かって、その質問に正面から答えられたのでした。
Furthermore, Jesus did not merely say, because you do not know the scriptures or the power of God. In fact,He responded directly to those who were telling this impure made-up story as if it were a good and positive story.
天国では誰の妻になるかっていうこの質問ですね。イエス様は25節で、死人の中から蘇れる時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。ですからあなた方は勝手にあれこれと思いを巡らせることはやめて、私たちの散るところをはるかにはるかに超えた神様の愛とその御業にただただ信頼していればよいのです。
In verse 25 he said, When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Therefore,Stop speculating on your own like selfish or self-centered people. Instead, trust in the love and work of God that are far beyond what we know.
そういえばあの人パウロもですね、 ローマ書あるいは第二コリント人の手紙ペリビ書などで何回もですね、御国で復活の恵みで預かったキリスト者の姿についてイエスキリストと同じように語っております。
The Apostle Paul also mentions the appearance of resurrected Christians in his letters such as Romans and 2 Corinthians and Philippians.
御国での私たちの姿です。その代表的なところはフィリピン3章21節だと思いますね。まあ、ここは改めて見てみたいと思いますが、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。
Philippians chapter 3 verse 21 might be a good example. Let us read it. By the power that enables him to bring everything under his control, he will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.
そうです。神様が備えてくださっている次の世界、それは私たちが想像できるそういうものをはるかにはるかに超えて恵みに満ちた世界なのです。
In fact, the next world that God prepares for us is a world far beyond our imagination. It's a world filled with grace.
もう一度言います。私たちの主イエス・キリストはこのように語られたのでした。死人の中から蘇れる時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。
Jesus Christ said, At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven.
なんという幸いなメッセージでしょうか。この地上に渦巻くさまざまな人間関係、そこに発生してくるさまざまな息苦しさ、悲しみ、無念さ、混乱、そのような異様のない闇から神様は全く解放された世界を私たちに用意されているのです。
What a good message this is. On this earth, we are struggling with relationship with other people. So when we relate to them, we feel sometimes frustrated, saddened, we feel regret. But the good news is that God will set you free from darkness. God has prepared a completely liberated world for you. This is because the Lord has promised us this.
この主イエス・キリストの約束といいますかね、この希望、私たちはなおなお持ちながら一歩一歩、今週もですね、聖書と神の力を覚えながら主にあってこの光の道を歩んでいきたいと思います。
Holding on to this word and hope firmly, let us continue to walk step by step this week, remembering both the scriptures, the power of God, let us walkThe paths of light in the Lord.
では、井上先生にお祈りしていただきましょうか。
それではお祈りします。神様、御言葉には力があります。またそれ以上に私たちの信じる神様は力のある方です。いつか私たちもこの地上から解放されて神にお会いできるその日が来ることを本当にありがとうございます。また神様、この地上でなすこと、種をまいたり、また水を注いだり、また祈りを捧げたり、また涙を流したり、いろんなことがありますが、神様、私たちも永遠の世界に招かれて、そして一切の涙や苦しみからの解放も与えられていく、その天国の希望を私たちは強く持っていきたいと思います。特に世界情勢を見るときに悲しみが世界を覆っています。神よ、あなたの力が、またそこに住むクリスチャンたちが、またそこに住む 上に立つリーダーたちが神を恐れ、また神を信じ、正しい政策をすることができるように、どうか回復の道を選ぶことができるように、天国の希望を持ちながらこの地上に天国の祝福をもたらす、そのような指導者が現れてまいりますように、私たちは祈りを捧げます。また今日もメッセージを聞けた一人一人に、神様の力とまた希望が注がれてまいりますように、イエス・キリストのお名前によって感謝をして祈ります。
アーメン。